はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマは暖房器具についてということでお話をしていきたいと思います。私担当をしております茅野史郎です。自己紹介お願いします。
はい、じゃあ続けて参加します。仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、そして、久しぶりに行きます、アラです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、北海道もですね、だんだん暖房がもう必要なこういう時期になってきました、はい、まだ雪は降ってませんが、2日前でしたかね、札幌で初雪が降ったというそういうニュースも出てましたけれども、まあ、暖房というとまずこう浮かぶのは私の場合やっぱり今石油ストーブですよね。石油ストーブ、うん、昔は薪ストーブだったんですけどね。あの仙石さんはどうですか、あの東北出身で暖房器具というと。
はい、はい、私もあの実家の方は冬になったらストーブ炊くんですけれども、基本は石油ストーブですね。それしか経験したことないですが、あの一部屋だけ温める的な、あのあまり大きくないストーブとこたつが基本で、
なるほど。
北海道来たらすごくこう広い面積を温めるストーブでびっくりしました。
そうすると煙突なんかついてないタイプですか。
そうですね、
じゃあ反射板式のかな
あっていうんですかね、うん、はい、うん、
なるほど。北海道ではなかなかあの反射板式のだけでは
みんな寒い
ですよね。ちょっと耐えられないですし、あと換気が必要ですよね、あれね。1時間とか2時間するとね、
う
ん、北海道で換気するったらもう外マイナス10度とか
窓開けて雪入ってきちゃいますからね
もう温まって空気全部逃げちゃうから、う
ん、換気もでもそんなしたことなくて、多分ね、昔の家なら隙間から適当に換気されてたんじゃないですかね。
まあそうでしょうね、うんうん。まあ荒さんは月形町出身でしたか。
はい、そうです。
ずっとじゃあ北海道生まれ、
北海道育ちですよね。はい、であの月形はやたらと雪が多いところで、1日ほっとくとあの本当に家半分ぐらい埋まっちゃうので、
すごい。
本当に日本海側だから雪多いんだね。
そうですね、どちらかというとちょっと寄ってますかね、
うんうんうん、そうかそうか、うん、とやっぱり子供の頃はどういう、
そうですね、やっぱり石油ストーブもそれこそなんかちょっと大きいのがデンってあって、あの部屋全体というかこう一室丸々温まるような感じのものですね。で、まあ、ちょっと大きくなって大学とかに行くと、なんか家にこたつがあるっていうね、先ほど先生おっしゃってたんですけど、こたつがあるっていうのを聞いて、こたつってなんだろうってそうなんですよ。あの存在を知ってても、うん、こたつって何、家にあるものなの普通に、うん、と思ってちょっとびっくりしたことがありましたね。
まあ私もね、同じような経験したことあるんですけど、あの大学、東京のあの私立大学通ってたんですけども、大体東京でも10月11月の寒いんですよね、
うんうん、
でそうなると私も秋葉原に行ってね、うん、こたつ買ってきたわけでそれでこう電気しかなくて、もう寒くて寒くてね、もういつも潜ってたね。
それがこたつと初めての出会いですか。初めて、北海道やっぱりストーブあったかいから使わないし、
そうですね、こたつに僕も実は、はい、使ったことがないんですよ。
ないんだ。
ないんです。だからこたつにみかんっていう、あのなんかおなじみの光景っていうのに遭遇したことがなくて。
確かに、
まあ、私は学生時代は暖房器具はこたつだけ。
あ
と電気ストーブ、電気ストーブもあったけどね。電気ストーブはあの朝顔洗うときにね、あのまあ、洗面所というか台所兼洗面所の6畳一間のアパートですけども、そこで電気ストーブと、あと家にいるときはこたつに潜っているという、そういう感じでした。だからもうね、1年目は慣れなかったから、もう毎日ね帰ってきたらこたつに潜ってるんです。
まあ、そんな生活でした。こたつで寝るのが気持ちいいとかね、聞くんですけど。
そうですよ。
いや、ところがね、喉乾いてね、大変なの。乾燥しちゃって。だからあれ、水分を取らないとね、なかなか大変ですよね。
まあ、うん、言ってみたら、こう、部屋の中にサウナがあるみたいなもんですからね。
いや、そう
こうかたつ、体が
溜まる。潜っちゃえばね。ま
あ、潜っちゃえば、そうそうそうね。
腰から下だけなら問題ないけど。
うん、あの朝ね、起きる前に服入れといて温めてから着たりとかね。
まあ先ほどちょっと仙石さんと話してましたら、まあ、あの仙石さんは岩手でしたよね。
そうですね、はい、
なんか石炭ストーブは見たことないって言ったんですけど。
あ、はい、そうですね、うん、あの先ほども言ったように、あの石油ストーブをずっと使ってたんで、祖父母の家も石油ストーブだったんですよね。だから見たことがなかったですね。
なんか石炭ストーブのなんか体験をしたという話を
、はい、 まあ、石炭はずっと興味があったんですけど、あの、うん、教職員に昔冬になると手当がついてて、うん、あの寒冷地手当って言うんですけど、うん、あの俗に新炭手当って言われてて、うん、それが何なのかがよくわからなかったんですけど、薪と炭ですね。で昔の教員住宅には、うん、あの炭小屋石炭小屋があったとか、うんうんうん、あと石炭現物でもらったりしたこともあるみたいな話とかを聞いてて、すごい興味はあったんですけど、うん、全然石炭そのものも見たことがあんまりなくて、で去年たまたまの歴史の研究会で、あの芦別に行った時に露天掘りをしているところがあって、あのね、あの露天で石炭がまだ出てるというところで、
釧路ですね、それ釧路
芦別
じゃない、芦別、はい、
それでその石炭を手に入れて、博物館のお世話で石炭ストーブで炊いてみるという、あの私あの石炭をもらって帰ったら教室でこう空き缶かなんかで燃やすとか体験できるかなと思ったら、とんでもない熱量が高くてそんなことをしてはいけないと怒られて、あ、そうなんだと思って
危ないです
ね、鋳物のストーブじゃないとダメだということで、
そうそうそう、鉄とかじゃダメなんですか、もう今ある、うん、それでも溶けるというか熱に耐えられないんですかね。
いや、かなりね、熱量あるからね、
はい、下手なことはできない。
薪ストーブなんか入れたら危ないと思う、
うん、薪ストーブのあのガンガンしたやつはダメらしいですよね。あ、でも
ブリキみたいなのでできたやつだね、
うん、ね、ここら辺にあるの、うん、そうなんですよね。ところで面白かったのが、あの昔石炭であの教室で炊いてた先生方が集まると、こう、うん、石炭の思い出話になんで昔はこれね運ぶのが大変だったとか、小さい頃の話をしてて、あのデレッキって、
うん、あ、そうそうそう、あ
のボッコですね、うん、はい、
あの鉄の棒で先っぽがこう L 字型に曲がったやつね、うんうん、
はい、
うん、それでこうストーブをこう何ちゅうんだろう、石炭を
灰を集める、
そう、集めるというかね、そういうものがあるんですけど、ね、
悪さをするとそれで叩かれたって必ずこう、
なんか言
ったね、物を囲むとそういう昔の話がいろいろ出るのがすごい面白いです。シロさんは石炭経験者ですね、
ありますよ。私のうちではですね、あの風呂を炊くのに石炭ストーブ使ってたんですよね、うん、でその石炭ストーブも上からこう焚き付けるようなタイプで、なかなかつかないんだよね、あれ石炭っていうのはね、だからいろいろ工夫して焚き付けを使ったり、新聞紙を固く丸めたやつを 7,8 個、
うんうん、
詰め込んで上から新聞で火をつけるとかね、そういう形で、私がだいたい小学校から中学校は風呂の係だったんですよ。
子供の仕事
だね、子供のその石炭ストーブを焚きつけるっていうのね、で今みたいに何ていうの、給湯っていうの、あの灯油とか電気でお湯がじゃんじゃん出るような感じじゃないから、
スイッチ一つですもんね今ならね。
もう昔はお湯沸かすだけでも大変なわけですよ。その風呂沸かして結局ストーブ、あ、石炭ストーブを炊くことによって2つのパイプがあって、うん、上の方に熱いお湯が行くわけ、うん、して下がぬるいんだよね、うん、してそれをこう循環させるようにして、うん、沸かすわけなんですけども、まあ、なかなか大変ですわ。だから炊いてすぐみんなで入らないと今度ぬるくなっちゃう。
あ、そっかそっか、
ぬるくなったらまたね、ほんのちょっとだけなんか薪入れてさ、うん、燃やしたらほんのちょっとだけあったかい上の方がね、
うん、
まあ、そんなことももう懐かしい思い出ですね。今だったらそういうストーブないでしょ、だってね。
見ないですよね。まあ、その、観賞用に薪ストーブがあったりとか、あと最近確かペレットストーブ。
そうですね、ペレット。ね、
あれはあったかいですよね。
うん、ですね、うん。
だからもう風呂についてもね、その石炭ストーブが今度発展して、灯油で沸かすやつもできたんだよね。で、うちではその灯油のやつを入れる前に湯沸かし器になった。湯沸かし器っていうのは、灯油における自動で沸かすですね、
うん、
だから昔はやっぱりね、私の時代、私55歳ですけども、やっぱり子供の頃と今では全然違いますね。
うん、そうですね、生活そのものにかける手間がやっぱり多かったですね、そうそうそう、昔はね、
すごい快適だよね今だ。
申し訳ない、
ひねりゃお湯出てくるし、
ね、ボタン押せばお湯沸くしみたいな感じもね、そうそうそう、
もう雲泥の差ですね。やっぱ55年、まあ記憶してるからだと50年ぐらいの記憶しかないですけども、うん、時代は変わってます、ね、便利になってます。
そうですよね、
まあ、今日はですね、暖房器具についてということで、それぞれの感想というか経験談を話していただきました。はい、これでワイワイガイガイを終わります。